今日は主の年2013年という新しい年を迎えた最初の日曜日、主の日であります。今日与えられました御言葉から、新しさということの持つ意味を示されます。私は子供の頃、お正月を迎えるのに、母が歯ブラシを新調し、下着を新調し、新しいお箸を用意していたのを思い起こします。それは、次の年にただ順送りで進むということではなく、新しい年を迎えるのにふさわしい生活の整えをしようという意図があったと思うのです。新しさがそこにあります。新しい年を迎えた最初の今日の礼拝に、新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れて歩み出そうと告げられております。まずは新しいブドウ酒ですが、今日の旧約聖書のイザヤ書の御言葉によれば、それは良い知らせと言えるでしょう。国が滅び、バビロン捕囚となったイスラエルの民がついに解放されて故国ふるさとに帰ることができる。神はこの解放とともに、イスラエルの民の恥辱を拭い去り、栄光を回復してくださるという、お前たちは神に選ばれた民、選民だと言っていたが、国破れ遠き異国の地に連れ去られてきたこのありさまは一体何なんだとあざけられていた。しかし、そのあざけりの二倍の喜び、永遠の喜びを受け、主の祝福を受けた一族であると認められるようになる。それは誠に喜ばしいこと、栄誉を与えられる、回復せられることでありました。そのようにして神の救いが与えられるという良い知らせを福音とも言います。福音書は良い知らせが記されている書であるわけです。そこで今日のマタイによる福音書の言葉によれば、花婿であるイエス・キリストが一緒にいてくださることが良い知らせであります。その喜びにあふれた現実であります。新しいブドウ酒とは、まだ発酵が、ブドウというのは発酵して作るものですが、まだ発酵が続いている新酒であります。毎年秋になりますと、ボジョレーヌーボーというフランスのまさに新しいブドウ酒が解禁になるというのがニュースになってきております。ヌーボー、新しいという意味で、今日の福音書のブドウ酒そのものであります。現代の瓶に入っていてはよくわかりませんが、ちょっと打足ですが、ついにボジョレ・ヌーボーもペットボトルで売られるようになりましたね。フランスの方たちは大いに反対しておられたようですけれども、非常にお安く手軽に飲めるようになっているようです。 その強度が問題になったわけですけれども、基本瓶に入っているボジョレーヌーボー、新しいブドウ酒、それはしっかりと密閉され、しっかりした器に入れられているわけです。しかしこの聖書の時代の新しいブドウ酒を入れる器は何であったか、いくつかありますけれども、その一つが皮袋であったというのです。皮袋の中に入れられた新しいブドウ酒は、実は袋の中でなお発酵を続けていき、そこにガスが発生していくわけです。もちろんこぼれないように口は塞いであるですね。そうしますと、その新しいブドウ酒は、冷蔵庫のような冷えたところではなく普通の常温のところで置かれているでしょうから、なおさらのこと発酵は進んで、どんどんガスも発生し、皮袋は大きく大きくその膨らんでいくわけです。パンパンに。そしてその限界を超えたら皮袋は破れていってしまう。この新しいブドウ酒ということで、イエス・キリストが一緒にいてくださることの喜びというものが生き生きと発酵し、力強くこう生命力がそこにあふれている、その姿として描き出されているわけです。花婿としてのイエス・キリストが一緒にいてくれるっていうのは、新しいブドウ酒がこうふつふつとこうなお発酵を続け、生き生きとしたその様を表しているのと同じだというわけです。それはある意味では喜びがこう溢れてくる様だと言っていいでしょう。主イエスが一緒にいてくださる、これ以上ない喜びという、その新しいブドウ酒がこう入れられているとき、そんな喜びのときは断食のときではないのだと言われているのです。次に、今度はその入れ物になっている新しい皮袋であります。読んですぐに誰でも分かりますように、それは新しいブドウ酒が発酵してガスを出したときに、密封されたこの皮袋はその中の圧力によってこう拡張する、伸びるわけです。もう一つの例えには、新しい布切れがこう当てられたら引き裂くというのは、これ逆のことを言ってますね。布切れは、新しい布は縮みますからね。で、ブドウ酒は膨らみますからね。正反対のことを言ってますけど、どっちにしてもこの伸縮性です。この新しい皮袋は伸び縮みする、伸縮性がある。ですから、ぐわっと中が膨らんで圧力が高くなっても、それに耐えて伸びていく、大きくなってそれを受け止めていく。新しい皮袋に例えられているのは、こういう伸縮性という柔らかさを持った信仰のことであります。大きな喜びを受け止められない固くなさではなくて、新しい皮袋という柔らかさを持った信仰の中に、花婿が一緒にいてくれる、主が一緒にいてくれるというこの喜びの知らせがそこに入るというのです。実はそれが再びイザヤ書の御言葉によっても示されます。イザヤ書ではこの喜ばしい良き知らせが誰に伝えられたのかといいますと、61章の冒頭の一節に、預言者は神によって油を注がれて立てられ、神の霊に捉えられて使わされていくわけです。行く先はどこか、 それは貧しい人と言われています。貧しい人に良い知らせを伝えさせるために使わされていった。ですからただバビロン捕囚にあった人たちにではなかったのです。ジッパ人からげにしてイスラエルの民に向かってそれを伝えに行ったわけではなかった。使わされていったのは貧しい人。貧しい人とは心を打ち砕かれた心を持っている人だと続けて重ねて言われています。打ち砕かれた心、それは新約聖書の新しい皮袋の柔らかさに通ずるものではないでしょうか。捕囚という苦難を受けたから自動的にこの良い知らせを伝える相手になっているわけではない。困難の中になお頑なになってしまうことも実はあります。しかし困難や苦難を通して打ち砕かれた心を持つ者こそこの良き知らせを告げ知らされるべき貧しい人でありました。打ち砕かれた心は実は逆から見ると分かりやすいのです。頑なな心から見ていくとおそらく分かります。頑なな心、それは何でも自分で判断し自分の力を信じて自分でやり遂げなければ気が済まない心です。スポーツ選手なんかは特にそうですけども、自分の力を信じて頑張りますとか自分の力を信じてやり遂げましたというコメントが時々出てきます。おそらくそこで言われている自分の力を信ずるというのはそれ以前の一生懸命に練習をしてきた準備をしてきたそのことを精一杯発揮するという意味での自分の力を信ずることだと思います。ですからそれはそれで決して悪くはないし大事な言葉だと思います。ただし別な意味で自分の力を信じていくというのはある意味では自分に自信があるわけです。そして、自分が判断するし自分が決めるし自分が評価する。自分の力を信ずるというネガティブな意味で取るとそれは何でもかんでも自分が中心に立って自分が判断して自分が評価するっていうそういうスタンスになるわけです。あるいは頑なな心のもう一つの側面は自分の正しさというものを主張し続ける心であります。自分という我が苦難を通して砕かれるかといえばそうではなくてかえって頑なになってしまう場合があるのです。しかし神の特別な憐れみの中不思議な導きを受けて特別な出会いを与えられて私たちは打ち砕かれていく、すなわち悔い改めていくときに自分は実は貧しいものだと気がつかされていくのです。つまり自分の側には正しさはない、神にのみ真実と正しさがあることを信じるようになる。もう少しこれを別な角度で見たいのです。それは自分を絶対化せずに自分を吟味していく柔らかさを持った心、打ち砕かれる心というのはそういう心だと言えると思います。何かこの 柔らかな心というのは人に対して親切で優しいとも思えますが、固くなさとの対比からは、柔らかな心というのは自分を吟味することのできる心であります。第二コリント13章5節にこうあります。信仰を持って生きているかどうか、自分を反省し、自分を吟味しなさい。あなた方は自分自身のことがわからないのですか。イエス・キリストがあなた方のうちにおられることかと。信仰を持って自分を生きているかどうか、自分自身を反省し、自分を吟味せよ。ガラテヤ書6章4節にもこうあります。各自自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。この自分を吟味するとは、自分の考えや思いが絶対で間違いがないと決めつけることをしないということになるでしょう。正直なところ認めたくはないけれど、あるいは万に一つ間違っている可能性を自分の中に残すということなのです。これをしなくなると、いわゆる原理主義的な信仰に陥ってしまいます。原理主義、それはおそらく自分自身を絶対化するんです。神の名のもとに、信仰の名のもとに、自分の考えや判断や思想や思いを絶対化していく。もしかしてこれ違うかもしれないという 1% もそれを残さない。先日クリスマスに向けて二人の姉妹の受洗の準備の時に、いろいろな話し合いをしていく中で、自分自身の信仰にがわからなくなったり、疑問に思うようなことが出てくる。それでいいんだろうか。そういう問いかけを受けました。先ほどご紹介した第二コリント13章5節の言葉を紹介しながら、私たちは自分は絶対間違ってない。私の信仰は大丈夫だ。もちろん信仰というのは賜物として神様から頂戴するものですけれども、私の信仰は絶対だと豪語することほど恐ろしいことはない。信仰を持って生きているかどうか、自分を吟味せよと言われているわけです。つまり自分は違ってるんじゃないだろうか。自分は信仰してると思ってるけれども、実は違っていて、信仰の名のもとにすり替えをしてしまってるんじゃないだろうか。という問いかけを自分自身に向けて持つこと。それは尊いことだ。大事なことだ。もしもそれをしなくなったならば、神になり代わっていってしまう。まさにそこに戦争まで引き起こしていく原理主義的な信仰と言ってよいのかどうかわかりませんが、そういうものになり代わっていってしまうでありましょう。ドストエフスキーというロシアの作家がおります。その作品の中の一つ、悪霊という作品に、こんな言葉が出てまいります。人生において、何より難しいことは、嘘をつかずに生きることである。そして、自分自身の嘘を 信じないことである。非常に簡単な言葉ですが、今日の柔らかい皮袋、貧しい人、打ち砕かれた心に相通ずるものを思うのです。人生において何より難しいことは嘘をつかずに生きることである。そして自分自身の嘘を信じないことである。嘘をつかないで生きることは難しい。それは私たちが内に秘めたる嘘を正直に認めて生きることこそ、実は嘘をつかずに生きることになるでしょう。それは特に自分自身の嘘というものは自分で自分につく嘘です。それをきちっと見極め、その嘘を信じないことです。これが難しいけれども大切だというのです。大きい声では言えませんが、私たちは人に嘘をつくことがあります。小さな嘘もあれば大きな嘘もあるでしょう。しかし同時に無意識のうちに自分自身にも嘘をついているのではないでしょうか。それは自分を守ろう、防御的なものであるかもしれません。しかし自分を神の御前において吟味する、特別な恵みを私たちはいただいている。自分自身を恐れずに見つめ振り返り、そしてそこにある嘘を認め悔いることができる。それができるのも、義にして誠の正しさを持つ神が、その一人子イエスの十字架の贖いをもって、許しをもって見守っていてくださるからだ。だから、恐れずに自分自身を吟味することができます。そして自分で自分につく嘘に気がつき、ああそうだったと言って悔いるでしょう。それがなければ、この神の御前において主イエスの取りなしと十字架の愛がなければ、とてもとても怖くて自分自身を吟味することなど到底できないでありましょう。柔らかな心、良き知らせ福音をこう収めることができる伸縮性のある柔らかな心とは、自己吟味をすることができる砕かれた心、そういう新しい皮袋という信仰を持って、そこの中にいい知らせ福音をいただいて収めていく。主イエスがいつも一緒にいてくださり、私たちを助けてくださり、力づけてくださり、導いてくださるという嬉しい喜ばしい知らせをたっぷりといただこうではありませんか。花婿が一緒にいてくれている、こんな嬉しいことはない、その花婿はすごい方だ、私たちを本当に許し助けてくださり、力づけてくださり、導いてくださる。この良き知らせを、柔らかな新しい皮袋に、打ち砕かれた心、自己吟味をする心にたっ ぷりといただきたい。そして私たち自身が何よりもその喜ばしい知らせに喜び、感謝し、賛美し、そうやって生き生きと発光する生命力にあふれたあの新種のような歩みをし、その良き知らせである新しいブドウ酒をまだ飲んだことのない人たちに届けていこうではありませんか。自分の持ち場で一人のキリスト者として精一杯生きていきましょう。何も私はキリスト者ですとこれ見よがしに吹聴することではそれはありません。誠実に語るべきことを語り、沈黙すべき時に沈黙し、手を差し伸べる時に手を差し伸べていく。そして福音を、良き知らせをきちんと明確に言葉にして言い表し、伝える時には臆することなく語っていけますように。そこに花婿である主は一緒にいてくださいますから、新しい年、新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れて、ここから立ち上がっていきましょう。